みんなのダイエット。この番組はウイルスに負けない強靭な肉体を育むあなたにお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄道一郎です。
よろしくお願いします。
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 まあ本当ね、ウイルス騒がれておりますが、我が横浜に停泊している船、心配ですね。かなり人、感染者増えてるっていうのもありますし、乗ってる方が高齢者っていうか年齢高い方が多いみたいな情報も入ってるので心配な感じなんですが。
だってあれだけ豪華な船だ、ね、あれだけ豪華客船だったら、そんな今自営業で一日仕事がずれると会社潰れますみたいな人じゃないんじゃない？
そうだよね。そんな人がいけないよねっていう感じですけど、まあでも年齢いってる方がね、こういう厳しい状況になると大変なのかなっていう感じもするので心配ですけど。
で、横浜に降ろさせてくれって言ってるんでしょ？
まあまあでもそうなるよね。あそこに泊まってる以上早く降ろしてくれっていう風になったら横浜にっていう風になりますよね。
暑くなって水際で防ぐんだ。
え、どうやって？
体を張ってそのために大きくなったんでしょ。当選をするんだ頑張って。
ベイマックスみたいにこう大きくなって包み込むとかそういうこと？
ああいいね。で、もうそれに、なんか諦めて、じゃあ、水からだって飛び込んだ人は、今度は半助さん、プールで鍛えた水泳力で行って、食い止めるみたいな。
ね、残念ながらね、泳ぐとき1キロぐらい今泳げるんですけど、泳げないんですよ。
何何？
一気に1キロは泳げないんですよ。25、25、25で1キロになるので、一気に泳げないっていう。
そこはなんかあの船でかそうで25メーター以上の長さはありそうだね。
多分端から端いけないよねきっとね、
うん、
多分着岸してないから船にたどり着けないかもしれないっていうでございますが、うん、まあね、早くうまくワクチンが開発されてとか何でもいいんですけど、早く収束する方向に向かってくれるといいなっていう日々でございます。
でも今朝のツイッターだと下ろさせてくれって言ってたのに日本に行き出して、うん、出てくるご飯が美味しくなったんでもうこのままでもいいっていう話があるみたいだから美味しいものを呼吸してあげた方がいいんじゃない？黙っとけどこれでと。
ああ、
はずけさんが備蓄してるおやつとかを一生懸命供給して
る。メープルいっぱい持っていくか。まあでも大変だよね。部屋から出れないんでしょ？なんかそれだけでも気がめいて、ぶっ倒れてしまいそうな。それだけでなんか病気になりそうだよね。まあ早く収束することを願っております。で、まあそのマスクなんですが、ないね。もう本当に。どこ行ってもありません。
マスクはないんですね。
へぇ。
ないです。で、まあ、たまたまっていうか、まあ、僕、仕事の時にしているので、自分で、ま、安い、それこそ100均で何十枚か入ってるやつを、何個か買ってたのがあったので、今、とりあえずはこと足りているんですが、
はい、
ウォーキングの時にマスクっていうのお話があって、何回かチャレンジしてます。前にもちらっと言いましたけど、苦しいです。で、もう一つ、メガネ曇んない。鉄道さん、どうし、曇んないですか？
いや、ちょっと、かける位置間違えたら曇りますよ。
かける位置を間違えたら、じゃあかける位置ちゃんとしたら平気なんですか？かける位置の問題。
まずごめんなさい、僕、メガネとね、幼稚園の年少さんぐらい、年中さんから始め出したので、メガネ歴もう50年近いんですよ。48年ぐらい？
うわ。
ほうほう。
もうそれこそメガネザルダのなんだの一通りメガネの人が、虐げられることは経験してきた人間で、一番辛いのが、
うん、
この時期 寒いところから暖かいお店に入ったりしてメガネが曇るっていうのがもう一番メガネ人生で恥ずかしいのよ。だからメガネが曇るっていうのがもう一番辛いんですよ。
うん。
辛い。それこそメガネを落としてメガネの方がまだ全然恥ずかしくないぐらいで。なのでわかります。だから多分僕マスクをするのをすごく避けてきたんだと思う。
はいはいはいはい。
はい。なのでメガネ曇りはすごく恥ずかしいので。曇りそうになったらパッともうそれこそこの前の半助さんみたいな無意識に呼吸が楽になるようにマスクを取ってたじゃないけど、
うんうん、
はい、曇りそうになった時点でさっと目がマスクの位置を変えるぐらいはありますよ。
ああ、やっぱりそうなるのか、
うん、
なんかやっぱ寒いから余計なんでしょうね。
な気がしますか。
寒い上に運動しだして呼吸も暖かく熱くなってきたのが来るからブワッて曇っちゃうんだろうけど、本当になんかね、
俺一発目からなるとよ。
あ、そうなん。
あ、むしろかける位置だと僕は思ってて、うん、そのウォーキング出だした時ってまだこう位置が慣れてないのもあり、頭で思った位置と実際の最適値の位置が違うんだと思うんですけど、最初の方で、はい、まだ家出てちょっとぐらいの時に曇ったりしたら、おー、ずるずるずらさなきゃ、ずらさなきゃってずらしてる感じ。
ずらしたら解消するんですか？
うん、します。特に今の給食マスクはちっちゃいので。
あ、OK。
はい。
年組書くやつね。
はい。なんか写真撮ったの見たんです。はい、半助さんが 220ml のボトルは入りますかみたいな話があったんで、はい、ツイッターに上げようと思って、鏡越しに写真撮ったら、なんか、マスクの顔が、もう想像、まず最初に連想されたのが、サザエさんの波平さんみたいな感じ。波平さんのメガネが正面から見てるのにメガネがちっちゃくて横のツルがはっきり見えてるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
俺なんか波平さんのメガネが口にくっついてるんかと本当に思ったもん。
あ、そういうことね。
それぐらい口がちっちゃい。なんかキャシャンみたいに鼻から下、顎の下まで全部覆ってますじゃないもん。
ああ、
下手すると口も全部覆えないんじゃないかぐらいちっちゃいので。
あ、そういうことか。
そういう点ではずらすと全然、息は、はい、かからないができます。
そうか。鼻が出たら、鼻で呼吸し、まあでもそうすると意味なくなってくるんだよね。
うんうん、
そうですよ。マスクをする意味が。
意味がなくなっちゃうんだもんね。うん、いやー、難しいな。だから結構ね、そのメガネずらしたりとかっていうのも知ってみたりはするんですけど、やっぱ、気色悪くて、元に戻し、そうするとやっぱり曇りでマスクをずらしてみってなんかいろいろやってるんですけど、未だに最適解を見つけられず、うん、で結局苦しいのもあるので途中でずっと避けてしまうみたいな、なかなかちょっとうまくいってないんですが、とりあえず使ってみてはおります。なかなか難しいです。ただ荷物を今できてないかな、荷物ショットでウォーキングがちょっとできていなかったりしますが、まあしっかり運動して強靭な肉体を育んでなんとか乗り切りたいと思います。でも風邪ひかなくなったような気がする。関係ないかしら、太ってるから体脂肪が高い。いや
適度に動いている方が免疫は上がりますから
って言いますよね。
いい影響はそうあるはずなんですけれども、そもそもでも僕は半助さんがものすごく風邪をひいて体調を崩したって言ってた記憶があんまりないんですけど。
まあでもそうね、あんまりないかな。あんまりないけど、でも年1回2回は、あ、収録してない時だったのかな。やっぱり運動してなかったからなんでしょうか。去年やってなかった、再開する前の年ぐらいはまあ大丈夫だったけど、その前とか年一回ぐらいちょっと熱出すときはあるんですよね。で、きり生姜入れた味噌汁とかラーメンとか、
ファーストシーズンの時あったね。
大量に生姜を投入して暖かくして汗かいて 直すみたいな。
いいから早く出せって言って家族の方を怖がらせたことがあったって言ってたよね。
ああそうだそうだそうですよね。だからそういう時があったんですけど、今年は今のとこ大丈夫で、なんか体温が上がってるような気がするんですよね。
すごい。
なんかポップ、あのちょっと動くとポップしやすくなってきたというか、そんな感じがします。多分体温も上がるんですよね確か。
うん、上昇はしますね。あとあの出す熱量が増えることによって、
うん、
要はあの体温の上昇もしやすいのかもしれないです、動かすことで。
うん、そう、なんかそう基本のっていうか、その温まりやすくなったって言えばいいのかな。少し動き出すとすぐにこう体が温かくなってきた感じが分かって、だからメガネもちょっとするとすぐ曇り出すみたいな、なんかそんな感じがします。最近
なんだ、まあ、発する熱量が増えてきてるっていう、まあ、あのそれは運動の効果が上がってるっていうことではありますからね。
よしよしよし、
良いことではあるので、あとはもう本当にあの自分もメガネを着用していて、
うん、
こんな形であの冬場の曇りをせき止めてます、食い止めてます、予防してますみたいなのがあったら、
うん、
ぜひちょっとこれに関しては、ね、妙案を皆さんからも募りたい感じですね。
ぜひよろしくお願いします。なんか
お願いします。
あのマスクが鼻に当たるところに折りたたんだティッシュ1枚をこう間に挟むと曇んないとか、なんかその曇らない情報は結構ことごとく試すのと、安物買うからいけないのかもしれないけど、あのメガネの曇り止めみたいなのを見かけるとついつい買って試してみるんですけど、
はい、
これといって効果がなく、
へ
え、いいのかなっていうプラシボ的なぐらいの効果しか見込めない感じで今に至ります。なんか本当にいい方法があったらぜひご紹介いただきたいです。よろしくお願いします。
今のお話だともう一通り並大抵のことは試しているから、そんじょそこらのお話じゃ俺には全然響かないぜっていうことなわけですね、半助さん的には。
そんな敷き上げるとね、皆さんいやこれはじゃあやってるだろうって、やってないやつも開けてもらえなくなっちゃうので、何もやってないのでぜひこれ試しろ、試せというのあったらぜひみんなの曇り止めよろしくお願いします。
へえ、
はい
はい、
ということで、この方はメガネかけてるんでしょうか。かけてなかったか。写真、お写真ではメガネかけていませんが、メールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
青さんからメールをいただきました。ちょっとこれやりとりでトラブル発生があったりとかでちょっとご案内遅くなりましたが、メールをいただいておりました。迷惑メールの方でしばらく経ってから発見されまして、ツイッターの方で哲夫さんにご連絡いただいたんでしたっけ。
はい。
で、分かったということなので、ダイエットアットマーク p-scramble.jp の方にお送りいただいて、何も紹介されないとかっていうことがございましたら、ぜひツイッターなどでご連絡をください。どうも、迷惑メールに入ってしまったりとか、受けられなかったりとか。で、青さんの方には、なんか、エラーメッセージが戻ってたというお話も、お知らせいただいておりますので、そういう状況になったりもするのかもしれないので、何か届かないとかがありましたら、ぜひ、いろんな手段でご連絡いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして、青さんからいただいたメールです。半助さん、哲夫さん、永井さん、こんにちは、青さんです。ラーメンは嗜好品と認識した途端に半助さんが固くなに食べ続けていたラーメンを一 気に減らしたり、プールに行き出したりと行動の変化がすごいです。切羽詰まってます。まずは90キロを切れるように応援しています。ありがとうございます。これから確定申告の時期になるので、半助さんが忙しさを理由に運動をやめたり、ストレスからコンビニスイーツやメイプルおやつの過剰摂取にならないよう特に祈っております。ありがとうございます。もうなんか超読まれてますが、さて今回は永井先生に腹筋を割るための行動についてアドバイスをいただきたいです。はい、まず現状ですが、43歳の男性です。165センチ65キロ、仕事はデスクワーク、運動は、平日の通勤で会社まで片道30分ほど歩く、心拍数を見ながらウォーキングになるように負荷をかけています。腕立て伏せ20回、ムーバレックス1セット SER10 回を3セットのような感じです。週末は今まで運動できていませんでしたが、日曜日に子供たちがテニススクールに通うようになったので、そのレッスン中に 3,40 分程度、周りの公園や海岸を、砂浜ってなってますね、を走るようになりました。ダイエットですが、 お正月と後述する仕事の影響で1月はプラマイゼロ、2キロ太って1月までになんとか戻りました。まだ月、0.5 から1キロのペースの体重減はできそうな感じです。さて今回の相談ですが、最近ミンチャレという習慣化アプリで腹筋写真部というグループに入りました。ここの先輩たちに早く追いつくために、どんな行動をしたら腹筋の線が見える健康的なお腹になれるか教えていただきたいのです。腹筋写真部はグループ内のメンバーで定期的に自分のお腹の写真を見せ合って、自分のお腹をかっこよくすることをモチベーションに活動しているグループです。まだ自分のお腹周りに脂肪が乗っているので、この脂肪を落とすのが必須なのですが、ただ痩せて皮が余ったり体力がなくなるのは困ります。また今もろもろな制約があります。制約1、仕事が忙しくて睡眠時間と食事が不規則、通勤で片道1時間半電車に乗る必要があり、仕事が遅くなると睡眠時間が短くなりがちです。明日早く起きないとと思うと逆に寝れず、結局2時頃に、就寝5時頃起床という生活です。あ、2時頃に
就寝、5時頃起床っていうことなわけですね。は
い、いう生活です。お昼は自分でお弁当を持って行っていますが、夕食が家に帰ると遅すぎるためコンビニで何か買うようなことが多くなってます。ストレスのせいか仕事中の栄養ドリンクやおやつも増えてます。制約に、噛むものが食べれない。歯医者から噛む力が強すぎて歯にひびが入っていたり歯がすり減っていると指摘を受けており、ナッツ類などの硬いものガム、炭酸飲料、炭酸水も酸性なのでダメのような食品を控えるように言われております。制約3、運動時間の追加が難しい。できれば有酸素運動を増やしたいのですが、平日はこれ以上時間を取れません。最近日曜日のジョギングを追加できたが家事ができないので、これ以上運動に使う時間は捻出できなそうです。このような状況なのですが、少しでも早くかっこいい復帰に近づけるようなアドバイスをいただけると嬉しいです。よろしくお願いします、ということでいただきました。ありがとうございます。そして
ありがとうございます。
ありがとうございました。
あの青さんのお写真、お体が見えるように上半身裸になっていただいて撮ったものと、タニタの体組成系の、はい、情報などもいただいております。ありがとうございます。なんか僕から見るともう全然いいじゃんっていうぐらいシュッとされています。 数字的にこれどうなんですか、これ問題っていうか割れてるようにも見えるしね、写真だと。
まあ体のデータだけで考えると非常に年齢と性別相応のお体に今なってるっていう印象です。
ほうほう。
なので例えばすごく太ってるとかいうことではないですけれども、
うん、
まあ、この最近参加されているこの腹筋写真部の皆さんがおそらくいわゆるバキバキに割れておられる方が多いので、まあ、そこに刺激を受けて、うん、多分ご自身もバキバキに割っていきたいというふうにお考えなのではなかろうかと。
なるほど。
いう感じなんです。だから目標というか目的を高く持っておられるっていう感じですかね。
うんうん。
ただまあ体のデータを本当に青さんすごくお写真まで含めて詳細に送っていただけたので、非常にいろいろと判断がしやすかったところもありましてですね。現状で、今回テーマが腹筋を割るための行動っていうお話なので、
うん、
生活全般を含めた中でっていうところでお話をということなんだろうなという認識のもとでちょっとお話を進めていければと思っておりますが、
はい。
ですね、多分青さんからすると、って思うようなお話がいくつか出てくると思うんですが、
うん。
まず青さんに必要なのが、筋肉の量です。
うんうん。
というのも、腹筋じゃないところの筋肉の量です。
あ、腹筋じゃないんですか。
腹筋じゃないところの筋肉の量って、腹筋をきれいに割るっていうお話がね、青さんのご希望としてはあるわけですが、
うん。
まあ、多分以前にもちょっとお話ししたことはあるかと思いますが、
うん、
腹筋を割ること自体は難しいことじゃないわけです。
うんうん、
もう腹筋って割れてるので、
うんうんうん。
なのでその部分の脂肪が薄かったり、腹筋の発達によってその形が夜くっきり出るっていうのが、いわゆる腹筋が割れている状態なわけです。
うん、
なので、腹筋を鍛えて腹筋を、こう、内彫りにするようなことも、まず一つは必要なんですけれども、
はい。
青さんも気にしておられるように、まずお腹の脂肪を落としていかなきゃいけない。
うん。
いうことになったときに、青さんの筋肉の量ですと、多分脂肪が燃焼するのにとても時間がかかってしまうわけです。
はいはいはい。
で、脂肪を燃焼してくれる、筋肉を鍛えて大きくする必要があるということなんですね。
うん。
なんで、それがどこかっていうと、ももの裏、いわゆるハムストリングスって言われる部分と、
うん。
背筋なんです。
ハム、ももの裏ですよね。
そうです、もも裏ですね。
背中側のももって。
そうですね。新しい表現。背中側のもも。
話をややこしくすんな。
後ろから見た時に見えるももって言われる。
そうですね。はい。でも、ももの裏の部分です。
うん。
お尻の真下あたりですかね。
うん。うん。
で、青さんの写真をね、僕ら拝見した上でのお話が今回できてるんですけれども、その2箇所が、細めなんですね。
うんうん。
で、青さんの現在の基礎代謝量は1429キロカロリーなんだそうです。
はい。
で、これちょっと少ないんですね。年齢から考えて、性別から考えても。
うん。
なので、これが1750キロカロリーぐらいまで上げていく必要があるわけです。
ほうほう。
そのぐらいまで上がっていると、要は運動した時も脂肪を燃焼しやすいようになっていくんですが、
うん。
例えば腹筋っていくら鍛え続けても脂肪を燃焼するための働きかけってすごく間接的なパーツなんですね。
うんうん。
なので脂肪を燃やしてあげるために今言ったももの裏の部分と背中、やっぱりだから体の裏側の筋肉が全体的に細めなのが、うん、なかなか脂肪が落ちない理由の一つに考えられるわけです。
おう。
なので、そこを鍛えてあげるっていうことが必要なんですけれども、 具体的に何をしたらっていうお話に当然なると思うので、
うん、
今の青さん腕立てもねなさってるって話なんですが、
うん、
できればのそれをあの手のひらを置く場所をなるべく自分の体よりも外側に置いた状態、すごく腕のスパンを広く取った腕立てを、うん、できれば追加ですね、今やっている腕立てに加えてやることをおすすめします。
うーん、
1日10回2セットですかね。
うーん、でこの間、まずこれが哲夫さんに言ってた腕立てとはまたちょっとタイプが違うってことですね。
そうですね、それよりももっともうあの腕の幅を広く広くあの開けるだけ広げるっていう感じです、真横に、
うんうん、
で手のひらが床から離れないように、手のひらはあのいわゆるあのペタッとつけた状態でしっかり肘を曲げて、
うん、
顎がつく、まあ、10センチぐらい手前まで体を倒して、そこからしっかり床を押して体を起こすっていう作業を丁寧にしていただくと、
うん、
まあ、これ10回やってきついなっていうレベルでないとなかなか多分効きが悪いと思うので、
うん、
まあ、あのそのぐらいまで幅を広げてやっていただいて、まず上半身作っていきましょうと。だから上半身左右もバランスよく作れていかないと腹筋っていびつな形になるんですよ。
うん、
ああはいはいはいはい。
あの普段だとほらあのおまんじゅうの6個入りみたいな感じで綺麗に並ぶのを皆さん想像されるじゃないですか。
うんうん、
僕だからすごいお恥ずかしい話、一応腹筋割ってはあるんですけど、
うん、
微妙にずれてるですよ。
へえ。
僕昔やっぱりあの腰を痛めた時に、
うん、
そこから腹筋ちゃんとやらなくちゃと思って1日300っていうのは自分の中であの体の手入れのためにやらなくちゃいけないこととしてやってるんですけれども、
うん、
結局あの骨格が多少ずれたまま筋肉つけちゃったんで、
うんうん、
現れてきた筋肉が若干ずれてるんですね。
へえ。
だからすごく嫌だなと思ってるんですけど、これをもう一回取るには筋肉すごく緩ませてもう一回あのゼロベースから作らないといけないけど、うんうん、そうすると腰の爆弾が爆発するとまた怖いなと思ってたりもするので、
うん、
だからあの左右差っていうものをちゃんと考えて作ってあげた方が筋肉は綺麗になっていくんですよね、
うんうんうん、
そういう意味であの青さんのお写真のあの大胸筋っていう胸の筋肉の左側が少し右に比べると下がってるんです、
うんうん、
だから本当はそれが左右近い高さになっていったところで腹筋を鍛えていくとより綺麗な形になるんですが、まあ、そのためっていうのも含めて上半身は幅を広く取った腕立てをやることをまずお勧めしますと。
なるほど。
であとはあの、まあ、青さんがこれができるかどうかっていうのは分からないですけれども、
うん、
あの後ろ向きで歩く動作をなるべく増やしたいわけです、
うんうんうん、
だから先ほどお話に出てたように本当は砂浜で後ろ向きで歩けたりとかするのを、まあ、前後ろとかを交互にやってあげられると非常に良いんですけれども、
うん、
まあ、あの非常に危険ですよね。あのぶつかるとか、
うんうん、
あの流木につまずくとか知らないうちに受水していくとかいう可能性もあるので
怖い怖い、うんうん、
もしかすると、だから、あの、できるかどうかは、ちょっと、あの、別として、あの、さっき言った制約の網を抜けたところでのご提案ということで、
うん、
まあ、これは多分、プールで、いわゆるバックウォークを中心に、水中ウォークを1キロぐらいやるのが、
うん、
実は効果的かなと思っておりまして、
うんうん、
だからできないのであれば、本当は、あの、砂浜ってすごく足に優しいので、
うん、
だから抵抗も多いので、歩く場所としてはすごく良いんですけれども、おそらく今の体型の感じからお見受けするに、
うん、
かなり前もも今度は大腿四頭筋という前の筋肉ですね、
うん、
を使う歩き方になってしまっているので、それをやっている方というのはあの腹筋の下部いわゆる下腹部が引っ込んでいかないんですよ。
へー。
なのでできれば後ろ向き歩きができる環境で後ろ向き歩きを少しあの交えていくことができたら良いなと思ってるんですね。
いやなんかプールでウォーキングするときに普通に前と後ろ で横歩きの右左で100メートルっていうのも僕やってるんですけど、それと同じの普段のウォーキングの時にできるかなと思ってやってみようと思ったら超怖かった。危ないね。
そう、危ないんですよ本当にね。海岸だと本当にあの気がついたら腰半分ぐらいまで受水してる可能性ありますからね。
あの意外とやっぱプールでやってる感覚でバックウォークってできないんだなと思って、まあ、歩けなかないんだけどっていう、でもやっぱちょっと怖いなと思って、で倒れて怪我でもしたら、あでも砂浜だったらまだあれなのかな、まだこけてもだ砂だったらっていうのあるけど、あ
そういうと、でも砂浜って怖いものが落ちてたりするんですよ、うん、ガラス片とか。
あそうかそうか、そういうのもありますもんね。
はい、
なのでちょっとね、あの難しいかもしれないですけど、
まああとはちょっとあの個人的にあのやめておいた方が良いんじゃないかなっていうことでおすすめをすると、
うん、
あお仕事中のおやつはともかく栄養ドリンクは極力避けられた方が良いと思います。
へえ、でも筋肉そのまあ狙いどころが腹筋ではないにしろ筋肉はつけた方がいいっていうお話でしたよね。
そうです。筋肉はつけた方が良いんですけど、
うん、
脂肪が減らないんです。栄養ドリンクを飲み続けていると。なぜかというと、糖が多いんです。
ん？
糖が多いんです。
プロテインドリンクって糖含むんですか？
プロテインドリンクではないです。栄養ドリンクです。だから、おそらく、ファイト一発でおなじみの、あそこのものだったり。
あ、M のやつとか。
そうですね。
はいはい、そこそこ。
あと24時間戦おうとするやつだったり。
はいはいはい。
多分そちらだと思うんですよね。
そうか、そこそこ。
で、あの、あれってあの、いわゆる元気の前借りなんて言われたりするぐらい。
あ、そういうお話ありますね。
そう、体にブーストをかけるっていう意味ではとてもなんですけど、常用していると、
うん、
まあ、やっぱり糖質が非常に多いっていうところに加えて、
うん、
あの肝臓に対しての負荷がすごく強いんですよ。
らしいですね。そこが結構言われてますが。
で、年齢を考えると本当にあのそれの過剰摂取で肝硬変になるっていう方もいらっしゃったりするくらいなので、
うんうん、
いざっていう時に頑張らなくちゃって言って取るっていうのは大いにだと思うんですけれども、増えていますっていうことは割と常用している可能性が高いので、
うん、やばいですよねそれは。
そう、少しだからあのそれを例えばあのそうですね、2日に1回ぐらい飲んでいるんであればせめてあの3日に1本に変えていただくとかいうことをしないと、
うんうん、
多分あの脂肪の量が減っていかない、
うんうんうん、
ですね。青さんの食生活で考えると、多分おそらく今どうしても脂肪を溜め込みやすいサイクルに陥っている傾向があるようなので、
うんうん、
おそらくコンビニで男性が何か買うっていうことなんで、サラダを買って食べて夕食の代わりにしてますっていう可能性は薄いなと文面から推察してるんですね。
うんうんうん、
そうするとやっぱりあの、レンジアップする麺だったりとかお弁当だったり、まあまあ、よくてサンドイッチとかになってしまうのかなっていうことを考えると、
うん、
どうしてもあの多分一日の中で入る糖質の量が非常に多いので、
うん、
動いた部分と相殺されるのでなかなか減っていきづらいと、
うんうんうん、
で脂肪が減っていきづらいっていうことは腹筋の形がきれいに見えづらいっていうことにもなるので、
うん、
できればあのなのでそれこそ半助さんが一時期ちょっと探していただいたプロテインバーだったりとか、
うんうん、
もしコンビニで召し上がるのであれば、
うん、
毎日とは言わないですけれども2日に一遍ぐらいはそういったものを取られた方が、
うん、
腹筋をきれいに変えるという意味では効率的かなと思うんですね、
うんうんうん、
多分だから食生活を あまりストレスの思惑に振り回される感じになると、
うん、
やっぱりあの必ず増えていきますから、
うん、
そこの部分をちょっとで、あの青さんは実はあのレコーディングダイエットで一回しっかり痩せた経験のある方なんですよね。
はいはい。
だからこそあのそこの経験をうまく活かしていただいて、
うん、
食べるものっていうのは少しやっぱり糖質が今多めになっている印象をお見受けするので、
うん、
そこを少し例えば、まあ、タンパク質のものに切り替えていっていただく方が体は変化しやすいですね、
はい、うんうん、
だからまあ今言ったようなお話が、まあもしできるものは実践していただいて、まあやってみたけど難しいですとか、これできないんですよねっていうのでも結構ですので、またやってみてどうだったのかっていうのを改めてご相談いただけると、まずそれに対してじゃあ今度はこうしましょうというお話もできたりしますので、
そうですね。
はい、アクションを起こしていただいて、続報を楽しみにしたいなと思っております。
ぜひぜひ。まあもうね、僕から見ると、もう全然いいじゃんっていうところなんですけど、やっぱこれぐらい、こう、スッとされた方も、さらに高みを目指すっていうところで、ね、
俺たちは低すぎるんだよ。
まあ、わかってるんだけど、まあ、ぜひね、送っていただけると、こう、僕ら、よりちょっと高いレベルのお話が永井さんから聞けるようになると思いますので、ぜひ僕らよりレベルの一歩二歩先に行かれている方もぜひメールお送りください。そして青さんも後経過またお知らせいただけると嬉しいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして一歩二歩低いところで頑張っている私たちの成果発表に行きたいと思います。ようこそ、みんなのダイエットへお越しの皆様。
おいでます。
ここからは、週刊ラジオの次回予告になります。
だっぺよ。
週刊ラジオ130回。
はい。
では、僕の方からは、何だったっけ？横浜を代表するラーメン。
ヒルラーメン、ちょっと残念な。
残念な。そう、横浜、そう、その地方ローカル的な話題から横浜家系って紹介してこれをっていうのは、ちょっと後になって後悔を。
あ、でも味は良かったって話ですよね。まあ
味はね、美味しかったっていうのと、うん、まあ、この、オーダーの仕方、今までしてなかったオーダーをしてみたら、意外と良かったっていうお話です。うん、と、五反田のつけ麺屋さん、
うん、
1点、ご紹介しております。
はい。
あれだよね、辛いもの食べるプロのマッコーさんからご紹介いただいたのは、
はいはい。辛いカップラーメンを3種類ほど。
やっぱり辛いんじゃん、みたい
な。3種類 ?2 種類うん。あと、辛いそば。
うん。
をちょっと紹介した後に、うん、山形のラーメン屋さん、ちょっとアダラスの出来だから、それ紹介していけるかなと思って紹介しました。
すごい。いい感じです。
はい。
でこれは、あれだね、マコちゃんっぽくない、優しそうなラーメン。
そうですね。これは本当に優しいので、ね。
ぜひ。これはね、やっぱ山形行きてえな。
お、うまい。
あ、ほんと？
上達しました。
あ、行きたいです。はい。ということで、週刊ラジオ、ぜひ、ラーメンも、お話も聞いてみてください。
はい。
それでは、私たち二人の成果発表です。
よっ。青さんに負けない。
負けてる。
もう、早くに。はい。まあ、青さんには負けますが、自分にどんだけいけたのか、選手にどんだけ勝てるのか、っていうところでいきたいと思います。青さんの方にも お褒めいただきましたが、ラーメン、今週少ないかな。
褒めてるんじゃないよ。呆れてるんだよ。
ああ、そうなの？
本当にお前は2歩しか負けてないとしか思ってないのか。
朝1回。おすごい。1回しか食べてないよ。でも、お昼に1回食べてるから2回かな。です。
まあ、でも少ないですね。減りましたね。
一時期の半助さんに比べたらね。
ねえ。まあ、ただ、それ以外がこれでいいのかっていうのはあるんですが、多かったのが、鶏焼いて、ご飯我慢して、豆腐。昨日は、生姜焼きでちょっとだけ、まあ、ご飯は食べたんだけど、 追い飯せずに豆腐なんで差し替え。
豆腐は召し上がってたんですか。全然あのみんなの豆腐をつけたつぶやきが半助さんからはなかったので。
そうですよ、
うん、でみんなの豆腐ってつぶやいたらさ、豆腐屋さんが3年ぐらい前に毎日豆腐はいいぞ豆腐はいいぞっていうちょっと狂気じみたツイートがあるのがあって怖かったんですけど僕一人で怖い思いしてたのに半助さんやってたんだ。
俺いや、うん、あのね僕そうなんですよ、そのコピペソフトをアップデートしていなくてここら辺をちょっと追加しとかないとそれを使っちゃうと忘れるっていうね。でもゼロじゃないと思うよ、みんなの豆腐は揚げたことがあるはず。
え、本当？
うん、ゼロじゃないはず。ただあって朝のやつとかは、まあ、コピペツール使っちゃうとそれに入ってないから忘れちゃうんですよね。
ごめん、さっきからなんでコピペツールが関係するの？
コピペツール、コピペで、うん、朝ごはんだと、今朝の朝げってなって空白空白空白で37ダイエットダイエットラボってつくんですよ。でそこに今日の買いたいところだけ書くんですよ。
スマホのツイッターアプリってことですか？
ツイッターアプリ、うん、コピペアプリ。
コピペ
アプリ。あらかじめ定期分を登録しといて、
うんうんうん、
ピッてすると、そんだけ入るんですけど、うん、その定期分の中にアップデートして、その、みんなの豆腐っていうのを追加しとかなくちゃいけなかったのを今してないので、親とか朝ゲーとかした時に、あ、そういえば豆腐入ってなかった。
あ、2月8日に1件だけみんなの豆腐が今日
ました、ね、
今朝の朝揚げで、
はい
はい、ありました。
ゼロではないんですけど確かにそう。
そんな半助さんを凌駕するかのように哲夫さんがさっき言われていたような豆腐野郎という方のですね、
うん、
呪詛のように、うん、豆腐はいいぞっていうつぶやきがものすごく連続して
怖かったんだよ俺つぶやいた後見て2019
年連続なの？いっぱいある
2019年7月23日豆腐はいいぞ2019年7月17日豆腐はいいぞ2019年7月16日豆腐はいいぞがずーっと繋がってて怖いんだよこれ。
すごいです、うん、もう豆腐は点いいぞって波のマークエクスクラメーションマーク3つっていうのが定型文でずーっと
反応してます。ここどういう人か見たらっていうことね。
いや、その方のつぶやきが。まさにこれこそコピペだろうと思ったから、さっきのコピペツールって聞いて、また何があんたも怖いこと言うのっていう気がしたの。
そうじゃないんですけど。はい。
これすごいですよ。だって豆腐はいいぞって言って、これだけずっと豆腐はいいぞって言い続けてるのに、うん、何がいいかは一個も書いてないんですよ。うん、
で、2019年7月23日から力尽きてるから、え、この人亡くなったんじゃないのって気が若干しなくもなく。
はあ、なるほど。
怖いんですよ。
あっ、来たんじゃないですか。
ん？
なんだけど、はい。ちょっと、みんなの豆腐使われていたっていうことだよね。
まあ、先人がいらっしゃったっていう。
あ、っていうことなんですね。
一生懸命俺毎日レシピ変えたりしてるのに、肝心のあなたは何もつぶやかんしと思ってたんですよ。
いや、つぶやかんが、まあ、つぶやかんね。でもね、レシピは変えてない。俺、乗っけるものが変わるだけだからね。あと、温めるか温めないかだけぐらいしかないので、それぐらいしかネタがないのですが。なので、皆さんのよ、みんなの豆腐でいろんな、バリエーションを教えていただけると嬉しいなということでございます。ぜひみんなの豆腐よろしくお願いします。僕もコピペツールの方更新して気付くようにしておきます。よろしくお願いしますということで、豆腐はでもかな、哲夫さんみたいな勢いでは食えてないんですけど、今週3回あと夜の代替って言っちゃいけない。代替食品的に使うっていうのが、やっぱできてない感じかな。です。で、運動ですが、ウォーキングが1、2、3、4回。 お行きました。まあ、どれも30分ぐらいですが、4回出てます。で、できてなかった2日間も出てないわけではなくて、20分行くか行かないかみたいな日だったので外してますが、出たっていうだけで言うと毎日出てます。おーって、おーって言ってくれるのかなと思った。
ごめん、何を出る？お家から出る？
お家から出る。ウォーキングしに出るって言えばいいの。
うんうん、出動するっていうことですかね。
出動してます。ただ、ちょっと、その、買い物をする用事ができちゃったりとか、なんかいろいろあって30分切っちゃったので入れてないっていうのが2日間ありました。っていうのと、今日、今回は1日少ないんですよね。週末が月曜日になっているので、1日少ないのもあって、という感じです。で、SER は毎日でき
ます
。すげえ、これ。で、ミッション1、ミッション2が、1、2、3、4。4回ずつ。しかし、2回頑張る予定だった、宣言が2回だった、ムーバレックスが、1回。
ブーいやいや、そんなことないです。はい。
でも、一応、その、なんだろう、こう、やる感じをつかめたので、次回こそは2回。
前のさっぱりっていう感じじゃなくなったよね。
そう、うん。っていうのは、その、ここでやる、まあ、やってたよなとか、そんぐらいのレベルのふわっとした感じでるから、なんかできなかったんですけど、一回できたから、その、なんだろう、やる感覚みたいなのが、あって、昨日やるつもりだったら、昨日ちょっとしんどくて寝ちゃったんですよね。
そういうことあるでしょ。いやいや、あの、豆腐もさ、あの、永井先生もミッションのつもりで言われてなかったけど、ずっと待ってても、あなたがいくら待ってもしないから、俺が豆腐の欄を作って、もういつの間にか豆腐がミッションになってしまったぐらいだったんだけど、いや、もうなんか今もムーバレックスもなんか、あの、頭にないわけではない感じがすごく伝わってきて、だったらもうこの欄わざわざ作んなくてもいいんじゃないって思うぐらいな気はしましたよ。
うん、いや、この欄があるからできてるのかもっていうのはあるので、欄はしといてください。で、
咀嚼。うん、豆腐と咀嚼の上のミッション3、4を外してあげたいなっていうのが若干あるんですよ。
あ、うん、まあでもこれもね、でもね、なんて言うんだろう。これゴマを食べてるかのごとくではあるんですけど、一応これミッションっていうか、咀嚼っていうのは意識してます。ただ、ごまを食べるときに、あってやっぱり気をつけて食べなきゃっていうきっかけにやっぱりスイッチになるんですよ、僕にとっては。なので、まあ、お弁当に、まあ、ごまを振ってっていうだけのことではあるんですけど、まあ、それであって思って、その他のおかずやら何やら食べるときに、意識できるようになってるので、すごくこれはいいスイッチかなっていうのと、お弁当がない時が単純にゼロになって本当に忘れてガッと食べちゃうっていうことがあったので、今回お弁当サボりの日と休みの日とを、ほうれん草のごま和えのごまちょい増しして、日曜日はマグロご飯ネギトロご飯的な感じだったんだけど、それにもごまを投入して、かき込まずによく噛んで食べるように意識しました。
これはマグロご飯にごまって書いてあるんで、僕、グゴンゴ、マロハニマっていうご飯を食べたのか
な。そうそう、ネタ帳の表で、ハンスケさんしなきゃいけないことがどんどんどんどん増えていったので、幅に、エクセルでいう列が日付の列、体重の列、脂肪の列、ウエストの列、ミッション1タオル踏み、ミッション2目つぶり、そして豆腐、咀嚼、ムーバレックス、SER、ウォーキング、朝毛ラーメン、おやつの欄があるんで、一個一個がすごく狭くて、肩身の狭い思いをしていらっしゃるんですね、文字がね。で、この、咀嚼は後から追加したので2文字分ぐらいの幅しかないので縦書きなのか横書きなのか分かんなくて2文字幅なので中井先生が言われたグゴンゴ マロハニマみたいになってて、はっていう。そしたら横に、マグロご飯にごまって、あんたも漢字使えよ、一文字ぐらいっていう。また縦読みしたらなんか不倫のメッセージが出てくるんかと思って一生懸命読んだ
よ。これだけの世の中、縦読みが流行ってるのに横読みだったっていうですね。
そうそうそうそう。しかもいい話だったんでしょ。結局、今までだったら弁当がないとしないところを弁当じゃないところにもあえてごまを振って咀嚼を意識したっていうとてもいい話だったんでしょ。
うんうん、そうですよ。
もう全然いい話感がなくなって、お前、読める字書けよ、お前みたいな。はい。怒号が飛び交いそうになりました。私も縦に読みました。
写真ナイジェリアの方のご飯みたいな感じで、グゴンゴ、マロハニマ、
うんうん、そうね、あのなんだっけ、バーガーキングの広告とかもね、縦読みにするとすごいことになってるみたいなあれもありましたけど、横読みです、時代は横読みですということで、とりあえず咀嚼は、でもこれやってないと忘れる、あのラーメンとかね、そういうものの時は全然ツルツルガツガツ食べちゃう方なので、やっぱりこのごまがあっていう気づくスイッチになってるので、僕にとってはすごくいいポイントになっておりますので、ごま切らさないように気をつけたいと思います。で、豆腐に関しては、まあ、ここの欄には入ってないけど、朝は食べてますっていう感じかなです。今週はそうね、ちょっと前半炭水化物な感じだったけど、後半少し控えてみましたっていうのと、あ、そう、写真をね撮れてないんですが、前回の収録の翌日、翌々日、おやつ書いてないんですけど、ここで今日も使っているんですが、今おやつにリンゴ使ってみてます。
お
ー、これ一袋で46キロカロリーだそうです。すげえ俺、
うん、
ダメ
加藤先に言っちゃったっていう話ですよ、ね、
加藤って、
うん、
はい、どうなんですか。
いろいろ言われているけれども、普通の果物から経口摂取、いわゆる食べて取る分には、うん、お菓子から取るよりははるかに良いっていう感じです。
ああ、じゃあ OK。
特にほら、あのやっぱりあのリンゴはすごくね、世界各国で健康を推進する食べ物としてずっと言い続けられているじゃないですか。だってイギリスでも英語でもことわざがあるぐらいですもんね、
うん、
1日1個のリンゴが医者を遠ざけるみたいなことわざが確かあったはずなんです。
ああ、はいはいはいはい、
まあそのぐらい、あの本当にあの体には良い食べ物でありますから、そんなに加糖のことを強く気にしなくても大丈夫かなと、おやつにするぐらいは、
うんうんうん、でしょ。
でもこれはあれですよね、ハンスケさんが召し上がってるのはセブンイレブンのプライベートブランドの皮むきリンゴ、もうすでに皮を剥いた状態のリンゴ、
うん、もうなんか一口大にカットされてるやつ
ですよね。まあ本当だったら多分あの皮がついたままの方が栄養としてはより摂取できるかなっていうところぐらいですかね、う
ん、
も
しこれを皮ごとガシガシやったらそれこそ咀嚼のやつにいいんじゃないの。
そうですね、
おお、そうだ、そこに繋がるのか。
なんかそう、さっきからとてもいい話をわざわざ良くない話に持っていくのが上手だね。
順番
素直に言えばすごく褒められることばっかりやってらっしゃるのに、なんか、
うん、今回のアイデアはすごくいいと思います。
うん。さっきもリンゴも頑張った俺って言ってもらえればいいのに、自分から言うから何も言いようがなくて、ふーんとしか。まあそうね、あんた昔メープル病がひどかったもんねって、なんか昔の悪行を思い出されて、なんか余計マイナスになってる気がするんですけど。いや、すごいんじゃないの、メープル病だった頃を考えると。今でもネタ帳の上に15個出してないネタがあるっていうのが、いつこれが炸裂するかと思って怖いんですけど、とってもいいと思うんですけど。
そう、なんか最近、あれよ、
何
メープル。 あげてくださった方もいるんで、こんなのあるんだってちょっと密かに狙っていたりするんですが、ただね、リンゴこれね、試してみたら全然苦じゃなかったっていうのと、まあ、確かに、コスト的にも、その皮がないっていうところに関してみても、まあ普通に自分家で一個のリンゴを買って切って持ってけばとかっては思うんだけど、それをすると多分しないので、とりあえず続けられるやつ、でちょっと続けようかなって思ってます。
わ、すごい、半助さん。
このシリーズでパイナップルあるんですよ。長井先生、どっちがいいです
か？いや、リンゴで。今、あれだけリンゴのことを褒めたたえたのに、なぜ割り込ませようとしたんですか、今。パイナップルが悪いわけじゃなくて、リンゴの方が、体にとっても良い。特にほら、この時期、免疫力の問題も含めて、特にほら、神奈川にお住まいの人は免疫力をぜひ上げといていただきたいっていう、個人的な希望もありましてですね。ぜひリンゴで乗り切っていただいて、できれば水際で新型コロナウイルスを撲滅していただきたいという思いも込めまして、ぜひたくさんリンゴを召し上がって、ウイルスをせき止めていただければ、とてもありがたいなと思う関東民です。
はい。じゃあリンゴでいきます。
ただほら、飽きるんだったらたまにパイナップルとかを食べることまでも止めはしないですよ。毎日リンゴだって飽きちゃうなと思うんだったら、例えば3日目とかはパイナップルとかは大いにありだと思います。だからそんなに根詰めて食べるっていうことじゃなければいいかなと、
そんな感じじゃない今のところ。まだ 3,4 回ぐらいのことだから、まだこの先飽きるかもしれないけど、今のとこ全然かな。
すごいじゃないですか。
ちょっとお菓子系のものをちょっと立ってみようかなっていう。これ下手するとホットドッグとか食べてたからね、このタイミングなので、それを今回はやってないので。
そこはだいぶ変わる。それはすごい大きいですよ。
そうですよね。
はい。
ホットドッグとリンゴだったら全然違うよね。っていうのがあったので。そこかな。
そこの
今回、
そこの自己肯定感が青さんに2歩しか負けてないという風に思えたんですね。
そんな感じですか。
あー、すごい。
努力の絶対値としてはっていうことですよね。頑張ったは10頑張ったっていうのはどちらも譲らないみたいなことですよね。
頑張った頑張った俺、
とてもそれは今回はとてもそれが感じられるなと思ってたんですけれども、僕が唯一懸念しているのは、これが果たして結果に反映されているかどうかっていうところなんですよ。これだけいろいろいいことやったって言っていて、結果はどうなんだろうっていうのがものすごく興味が湧くじゃないですか。
いや、なんかもうたまにはなくてもいいんじゃないかなっていう、まあこういうこと頑張りましたよ、じゃあ手頭さんお願いしますでもいいかなって思ってます。
やったからこそ結果を知りたいじゃないですか。これだけ積み重ねて良いことがどれだけ体にフィードバックをされるのか、
はい、
ここですね。
いきますか。
じゃあ私は代わりに言いましょうか。
いや、僕が言います。
自分が言ったらいいでしょ。
前回宣言が、先ほども言いましたが、運動4回のムーバレックスが2回の、ミッション1、ミッション2が2回、2回で、豆腐が1回で、はい、で、実績です。ウォーキングが4回、ムーバレックスが1回ということで、ミッション 1,2 はクリア、運動もクリア、ムーバレックスが1回ショートということでございました。
素晴らしい。
そしてで、成果です。
はい、
前回ご紹介した数字が2020年2月4日計測の数値、体重が 91.8kg でした。
はい、
今週1日少ないです。20年2月10日計測です。
はい、
体重です。
はい、
じゃん。91.5。
0.3kg のマイナスです。
おめでとうございます。
いや
おめでとうございます。
まあこんだけ頑張ればね。頑張ったっていうことではないけど。
いやいや、工夫があったじゃないですか。
体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 27.4% でした。
はい。
今週の体脂肪です。じゃん。28.0。
0.6% の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ボスさんです。
お疲れ様です。
ウエストです。
まあ、ウエストがありますもんね。
うん。前回ご紹介したウエストが 106.5cm でした。今週のウエスト、じゃん、107.0。
0.5cm の増量です。
誤差です。
はい。お疲れ様です。
お疲れ様です。
でもね、なんだろう。一個しかマイナス出せなかったんですが、うん、今週ね、93台が出なかったんですよ。途中経過で。なので、気持ち的にはすごくいいかもっていう感じです。
うん、
だって一時期行った時は、昨日だったら 90.5 だったんですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。90点何歩っていうのが今週2回でですね、木曜日が 90.9、昨日が 90.5 っていうね。うん、で、93台がなかったっていうのがあったので、今週は気持ち的にすごく余裕があるかな。ちょっと、もうちょっと頑張ったらって思う。
なんか今週は天狗っぱなになってるのと、すごくなんか動揺してるのかなっていう、なんか両極端があって、どっちが本当の半助さんなのかなんか、だからすごい数値があるのかなとか思ったぐらいなんで、なんか、そんなに悪くないじゃんっていう気がしたんですが、どうしたの今日。
ね、いやいや、そこが言わんとされているところがいまいちよくわからないですけど、
うん、
ね、基本的にはそんなには、うん、焦ってないです、
うん。
なんで、もうちょっと落とせるかなっていうか、加工フェーズに入ったって思えるかなって思ったんですけど、そこまではいかないけど、うん、まあ、上昇は防いで、横ばいにはできてるかなっていうところと、
うん、
もうちょっと運動、自転車を今週できるかなと思ったのができなかったのと、プール一回どっかで行けないかなって思いながらも、まあ、天気が良かったからウォーキングにしちゃってっていうのもあるんですが、ウォーキング以外の運動ができなかったのがちょっと心残りかなっていう感じです。
すごい、これだけ動けたのに。でも本当に、ね、今回の取り組みはいろいろと良かったと思います。たくさん動けてるっていうのもありますし、おやつがだんだん信玄餅もちょっと垣間見えてはおりますが、
うん、
ちゃんとリンゴも召し上がり、うん、あとまあ、鶏肉と豆腐っていうのはとても良い食材を選択してますものね。
うん、そうなんですか。ていうか、好きな
食べ合わせが良いっていうよりも、
うん、
どちらもやっぱり高タンパク、低カロリーじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、どうしてもね、動物性タンパク質の方が取りやすかったりはするんですけれども、
うん、
植物性のタンパク質もバランスよく取ってあげられる方が、体にとって良いっていうのもありまして、
うん、
それを考えるともう本当にバランス的にも、すごく良い取り組みがあった一週間だったなって、体を使う量も含めて、思っているんですが、
う
ん、なぜこんなにムーバレックスだけ毛嫌いされてるのかも僕はよくわからないです。
いやりたいんですよ。やりたいんですよ。
他のことはこんなに積極的にかつ、非常に前向きなアクションなのにもかかわらず、なぜムーバレックスだけ プロ野球で故障したピッチャーがリハビリを始めた時みたいな感じなんだろうなと思って
そうですよね。そうです。
これはそれがちょっと、欄に書いててしなきゃいけないになってるから しないんかなとも思わなくも、ね。
あ、いや、でもこれはやっぱラインあるのは良くないですか？やっぱここに埋めるっていうモチベーションも少なからずあると思うので、多分ムーバレックスは多分ここ埋めていけるように頑張ります。今見たいのがありって、っていうのはズマイブから言ってるけど、また新たに見たいのがありまして。
で、今日は前回宣言のところに、なんかスクリーンショット的なのがあるんですが、この富田靖子さん女優の。
富田靖子さん、そうそうそう。
ですよね。
これがずっと気になってるんですけど。
これね、はい、これが見たいんですよ。見たいというか見てるんですけど。
これは何ですか、
これは NHK ですかもしかして。
明太ピリピリかなと思ったら。
ああ、そっちなんです
ね。見ました
鉄道ですか、
はい。
あ、鉄道見てないです。
あ、見てないんですか、
福岡の明太子屋さんの、福屋さんかな、
福屋さん。
福屋さんの創業者の方の一代記みたいなドラマなんですよね。
そうです。
なので、今東京とかでもやってるんでしょ、お芝居。明治坂どっかで。
あ、そうなんですか。
なんだけど、最初福岡の方だけだったんですよ。もう、こんなもん福岡しか見ないやろ、みたいな感じで。で、博多華丸さん、華丸大吉さんの華丸さんが、その大将役でやってて、
そう。はい。
なのでこんなもんまさか全国区になるとは思わないというドラマで、奥さん役の女優さんも富田靖子さん、福岡出身だもんね。あと別の、
嘘やん、
ええ
、富田靖子って福岡出身なの？
福岡ですよ。
そうなんですか。
はい、
横浜の高校に行ってるはずなんだけど。
ああ、僕今調べました。出生地は神奈川県になってて、神奈川県茅ヶ崎市で、出身地は福岡県嘉西郡志免町。
おー、
へえ。え、江北高校ってなってないですか？
何？
江北高校になってないですか？
江北高校、はい、なってます、なってます。
でよね。
うん。
僕の学区内にある。
へ
ぇ、上から3番目。
てか、この頃、もう愛子16歳があるから、住居して、それでそちらの高校に行ったんじゃないの？
あ、そういうことなんですか。僕、横浜の人なのかと思ってた。で、
はい。
毎年なんですよ、確か。
おー。
ああ、そっか、1969年。
僕の、
うん。
同級生に富田靖子ちゃんっていうのがいて、
うん、
江北高校に行ったんですよ、
うん、
江北高校に富田靖子さん2人いたから
初代と2代目っていうことですね、うん、だとすると
そうなんですよ。
でも、まあ、今
じゃないのか
と本名じゃないみたいね。
あ、なのか、
うん、いやでもなんか本名っぽい感じありましたよね。
うん、いや、なんか、江北高校に富田靖子いたらしいよとか、いや、知ってる、うちのクラスの子でしょって、いや、ちげえよっていう、そう、やりとりがあったっていうね。
ごめんなさい、僕、はい、富田靖子さんのウィキペディア、今初めて見たんだけど、ご結婚なさった配偶者の方が岡本さんで、うん、今、本名が富田靖子じゃなくて岡本靖子だから、やっぱ富田靖子さんだったんじゃないの？
本名だったの？
うん。
なんですね。
はい。
いや、まあね、途中までしかまだ見れてないんですけど、面白くて。
いや、これ面白いんですか？はい。
面白い。やっぱ、喋ってるのが博多弁ばっかりじゃないですか。
うん、なんだよね。
博多弁なのかな、はい、よくわかんないけど。
いや、博多、もうめちゃ博多弁だと思いますよ。ネイティブの博多弁。僕は、鉄道は違いますというあたりのネイティブの博多弁だと思いますよ。
で、
うん、
花丸さんがなんかうなされてる時に、もうあかんっていう時に、
はい、
ダメ、それを聞こうと思ってこのあれを貼っといたんだ。ちょっとだけ待ってもらっていい？
うん、一回止めますよ。
この動画を貼りたかったんだけど、貼れんかったんよね。
ちょっと一回止めますね。
はい。謎のスクリーンショット。これね、
はい。
音を聞いてもらおうと思って、はい、ドラッグしたらサムネイルしか入らなかったっていうということで、はい、先ほどちらっと音は聞いていただきましたが、
はい、
ここで哲夫さんの博多弁コーナーです。
全然ネイティブじゃないです、はい。
これまあさっきちょっと音は聞いてもらったんですが、
はい、
花丸さん扮する、福屋のご主人が、
はい、
まあうなされたように水枕を頭に当てながら、
はあ、
ダメばいダメばいダメとって言うんですよ、
うん、
ダメと。とがつくのが多いのはなんかとっとっとみたいな、うんうん、
はい、ここでお伝えしました。
なんばいもう、うん、よく聞いてたので、あの明太侍にも喋ってたので、
はい、
聞いた記憶はあるんですが、ダメバイダメバイ最後にダメとってなったからええー、みたいな、どういう使い分けをしたらいいんですか、先生お願いします。
いや別にあの比較級最上級とかいうことではないと思いますけど、まあその 何にでもとがついて、なんていうの、いろんな助詞がとになってしまうから、おっとっとを取っていたのにがとっとっとっとっとになるみたいに、
うんうん、
ダメな状態になってるんだよみたいなのがダメとっていうことじゃないかなと思います。
おー、でも最初は倍じゃないですか、ダメ倍ダメ倍。
あの花丸さんもちょっと強めに出していらっしゃいますからね、彼僕よりも若い方だから、こんなべちゃべちゃの博多弁の方はそうはいらっしゃらないよ。
あ、そうなんですか。じゃあこれはデフォルメというか、
ちょっとかなり強調だと思います。
おおお、あ、はい、そういうことなのね、う
ん、それがあると思います。でごめんなさい、この明太ピリリはこれは何なんですか、映画なんですか。あ、
いやなんか NHK なんですか、これわかんないけど、なんか全16回かなんかで、
はい、
流れてたみたいなんですけど、
はい、
Amazon プライムで3話、3本、はい、だから1本に何話が入ってるんだと思います。
はあ、
だけど、なんかよ、その流れてる中で、今これ今聞いてもらったのが2本目のやつなんですけど、
はい、
2本目の中の2本目とかそんな感じかな、
はあ、
だから1本目が序章というか、なんか戦争の頃の話というか昔のお話で、
うん、
日本アマゾンの2本目になって第1話みたいに出てきたんですよ。さっき1本見たけど、みたいな。なんかそんな感じなので、もしかしたら1本目は別枠の最初の初回のスペシャルみたいなので、
うん、
2本目、3本目に8話、8話入ってるの。全16話ってなってたから。なので1本はちょっと短い感じでどんどん変わってきます。オープニングとエンディングが都度入る感じ。です。
映画のやつとは違うんですかとか僕気にしてるのが、この映画版の監督の江口寛さんが、これお仕事したことあるんですよ。
は
い、
え？
おー。
すごい。
同い年なんだけど、今九州大学に合併されたんですが、当時九州芸術工科大学で、
はいはい、
かなり早い時期からコンピュータグラフィックを入れた CM を作っておられて、で僕お世話になった方からの紹介でこの方とお仕事させてもらって、僕ね申し訳ないことをしてしまったんですよ。できちっと謝ってないっていうのがすごく申し訳なくて、でもう今福岡だけじゃなくて東京出られて、2013年には東京、今度ある東京オリンピックの誘致 PR 画像とかを作られたのこの方なんですよ。
そうなんです
か。その前も CM とかでかなり CG を効果的に使われたやつをされてて、今むしろこんな感じの、そんな人情もののやつとか、あと、龍が如くとか撮ってるんだよね、ヤクザものの。ああいう感じでは逆になかったんですよ。
ほうほうほうほう。
そういう、気の利いた CM。あ、10年前だったらソフトバンクホークスの CM ですごく今までの CM と違うよね、かっこいいよね、とか。あと、トヨタのコマーシャルで、これは東京で流れてると思うんだけど、あの街の中で、スポーティーな車っていうことで、街の中を、で野球をしてて、もちろんありえない感じなのね。そのボールは CG で作られてるんですよ。で、あ、今有名になったあの女性で野球がうまい、あの稲森。
稲村亜美さんです。
稲村亜美さん。はい、ありがとうございます。その方が出た CM。
はいはいはいはい。
あの方が街の中で北九州の小倉がロケ地で、そこでホームランを打って、そのボールをトヨタの、スポーツ、街をスポーツにみたいなキャッチコピーの車が、ジャンプして、車から手を出したグローブでキャッチするっていうやつだったりしたのね。
へぇー。
うん。
はぁ、でもすごいですね。
すごい方なんですよ。すごい方なんですよ。はい。
映画版があるってことになった。
うん、映画版があって、福岡では、2019年1月11日に、福岡県内先行公開があって、18日に全国公開、みたいな。
あ、じゃあ、1年前ぐらい。
1年前ですね、はい。
じゃあこれもどっかで上がってくるのかしら。まあでも、出てる人が違ったりするってことも
しかしたら、若干あり得るんじゃない。でも大体高校はあの昔から博多っ子純情みたいなの、福岡県民、あ、福岡県人会に入ってる人が出るみたいな感じのやつだったりするので、はい、なのでその江口さんが絡んでるやつなのかな、なのかな、なのかな、でさっきからドキドキしながら聞いてました。
そうなんですか。ちょうどね、
ミスしたんです僕が、はい、
今見てるあたりで大吉さんも出てきたんですよ。
はい。大吉さんが幽霊の役とかなんかちょい役で出るんですよね。
あ、よくご存知でっていう、なんかすごいって出てきてたところで、まあでもちょっと時間切れで見れてないんですけど、なので早く続きをムーバレックスしながら見ようかなと思っております。
はい。じゃあ、半助さん、半助さんから江口寛さんに謝っとってください。お願いします。
はい。それでは、ちささん。セカピお願いします。
はい
よ。
とてもドキドキしている申し訳ない気持ちがいっぱいの鉄道です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。私は半助さんと違って自己肯定感がめちゃ低い上に、青さんさんに二歩とは思えないぐらい差が開いている上に、さっきの江口さん、江口寛さんの件ですごく申し訳ない気持ちになってはい、おります、はい、宣言、前回宣言が、ABSAAR が1日2セット、
うん、
で今頃聞くのはおかしいと思うんですが、永井先生、1日2セットは一気にやってもいいんですか。
はい、やっても大丈夫です。
いいですか。よかった。だったら、はい、はい。だったら、6日間のうち、5日間できました。
うん、おぉ、すごい。
おぉ、素晴らしい。
ありがとうございます。なんか、朝と夜のがいいんだろうなと思いつつ、夜が寝落ちしてしまうので、もう朝というか、気がついた時に2セット分やってしまっております。
うん、うん。
はい。そして、1日水分を2リットルが、結局できたのが1回だけでした。
ほうほう。
ほう。
はい。です。これが、できませんでした。そして、前回から教えていただいたプッシュアップ。
はい。
はい。1日1セット。これが、これは、1,2,3,4,5,6回。
おお、すげえ。
毎日やりました。
素晴らしい。
素晴らしい。
ありがとうございますなんですが、それでも、本当に僕、まあ、もともと筋力がないのもあり、永井先生が30回いきなりは無理だから10回からどんどん増やせようだったんですよね。
うん、うん。
はい。
はい。で、今日でも17回しか行かなかった。
あ、でも増えてるじゃないですか、着実に。
そうですね。
ああ。すごい。 あ、うん、ありがとうございます。初日はまあ良かったんですが、もう2日目からいた、あの、え、まず1日目はそこそこスッとできたんですね。
うん。
で、2日目の朝かなんかの時に、まずベルトの位置、おへそとおちんちんの間ぐらいが痛くなってるんですよ、うん、もうなんか筋肉痛みたいに。
へえ。
で、腕立ってプシャプシしようとしたら、1、2、3回目ぐらいでもうキツってなって、
うんうん、
で3回目は、あ、2日目は13回する目標だったんだけども、9回ぐらいでキツってなって、
うんうん、
で、まあ、あの前永井先生が、あの死の淵から生還するみたいなこと言われてたじゃないですか、なんか10回のを思い出して、はい、あ、ここで頑張らないけんし、まず10は行ってないなと思ったんで、頑張って4回やって13にしたぐらいの感じだったんですね。
うんうんうん、
だから今日も17、今日は特に17じゃなくて前日が17だったんで、今日は19か20と思ってたのに、もうまた 1,2,3 ぐらいできつくなって、12ぐらいでもう本当にもうやめたいぐらいになって、頑張って17に行ったら、あ、昨日と同じやんみたいな、今日19にせないかんかったんやんぐらいにしかいけないぐらいでした。
いや、でもそんな感じじゃないんですか、わかんないけど、毎日増やすって難しくないですか。
あの、負荷のかかり方としては、
はい、
大変良いと思います。
こんなにきついもんなんですか。
あの、もっと言ってしまえば、もうちょっときついぐらいが多分適正レベル。
へ
ぇー。あの、だいたいあの、甘いというよりもあの、筋肉は発達するのに、
はい、
自分の最大筋力の 75% の負荷をかけないと筋肉は成長しないって言われてるんですね。なのでそうすると、大体やっぱり8回目ぐらいからきつくなって、9、10でバタンっていうのが正しく負荷がかかっている状態なわけです、
うん、
だからあの9から乗り越えられて、例えば13ぐらいまでいけるとすると、まだ負荷のかかり方としては6割ぐらいっていう感じになるので、
うん、
まだいけるっていう意味なんですよね。
うん、
一番適正にそう筋力に負荷を与えてあげられるのが 75% っていうのが望ましいと言われておるので、例えば10回やるものだったら7回の後半からきつくなるっていうイメージなんです。でそこを8、9、10までやることで刺激を適切に加えられているっていう状況を作り出す感じなので、
はい、
だからね、今の状態で悪くはないと思います。
はあ、あのもう一回タマ様とタマコ様の時の配信聞き直して、手を脇を開かない、え、腕が脇が開いた感じにならないんですよね。
そうですね、はい。
で、なんていうんですか、肘はおへその方向に曲がる、肘を横に引っ張るんじゃなくて手前なんですよね。
そうです、そうです。
なんか見たことないけど、スフィンクスがミルクを飲むんだったらこんな感じだよねみたいな感じでいいんですよね。
そうですね、あの、あとはなんて、いわゆる手押し相撲をやる時のスターティングポジションって言ったらいいんですかね。
ああ、なるほど。
ちょっとまあ立った時と寝そべってる時で角度は違いますけれども、基本的にはあの、皆さんもやったことありますよね、手押し相撲一度くらいは、
うんうん、
もう両足を揃えて、
はいはい、
両足は固定してその場から動かないようにして、両手をこう胸の前で、ちょっとあのアメリカ人がびっくりしたようなアクションを取るような形で胸の前でこう出しておいて、
はいはい、
こう押し合って相手のバランスを崩して倒した方が勝ちっていう、手押し相撲のスタートポジションですね、こうワオってなっている状態が、
は
あ、要はあの体を腕立て伏せをして折った時の状態、
うんうん、
でそこから手のひらで床を押して体を戻すっていう感じですね。
うん、
そこのポジションでできていれば何ら問題がないかと思います。今の話の感じで察するに、
はい、
割と程よい負荷だと思います。だからこれ以上あの、はい、きつくすることはできるけど、別に今それをきつくする必要がないっていう感じですね。
はぁ、
まずはそう、今の状態で回数を増やしていっていただくっていうのが一番手相さんにとっては必要なことかなと。 だから筋肉を大きくすることが目的っていうよりも、
はい、
表記の形をきれいにしていくっていうことが目的になってて、
はい
はい、それを考えると今の負荷のかけ方で形を作っていくっていうことで全然可能になるかなと思ってるので、
はい、ありがとうございます。ただ30
は今のまま続けていって30回目安にたどり着くところまで続けていただけるっていうのが一番良いかなという感じですね、うん、
はい、ちょっと時間かかりそう。
大丈夫です、そのぐらいで良いんですよ。
はい、頑張ります、毎日します。
はい、なんでなんだろう、認識して順調に進んでるって思っていただけると一番適切かもしれないです。
お、うん、ありがとうございます。
なんだ停滞しているわけでも滞っているわけでもなくて、
はい、
適切に負荷がかかってきついなと思えている状況っていうのが、はい、まず筋トレの一歩目としては非常に正しいことっていうのもありますし、
はい、
うん、これがだから最初から30回簡単にできるようだとすると、
うん、
かえって負荷として適切ではなくなってしまってるっていうことなので、うん、あ、もっとしんどくやらないといけないんだっていうお話になるわけですから、
うん、
今はすごく順調にやれているっていう印象を僕は受けているんですね。
はい、うん、ありがとうございます。
はい、なのでもうこのままぜひ続けていただけると、とても効いてくるかなと思っております。
はい、信じて続けます。ありがとうございます。で、
はい、
はい、運動は3回という宣言で3回行きました。
おー、すごい。
おー、有言実行。
はい、ただ、冒頭のマスクの話で分かってしまいました。私、マスクが悪かったね。鼻から鼻外してるのがバレてしまったので、誓ったんだと思って声がちっちゃくなりました。
そういうことか。
曇る。鼻までかけなきゃ意味がないんですね。口だけ覆ったんじゃダメ。
まあでも、口でどうしても運動すると息、鼻だけじゃ追いつかなくなってくるから、多少はあるんじゃないですか。
いや、そうそう、良いんですけど、あとはマスクの本来的な使い方とするとっていうところ。
ね。
そう、粘膜を覆ってしまった方がいいっていうだけですね。
うん、そこまで、やっぱ給食マスクがちっちゃいんですよ。
そうですね。
縦にするなら入るかもしれないけど、そこでダメかもしれないんだね。
わかんないけど。
はい。
まあでも、口を塞がっているっていうことで、ある程度呼吸自体は制限されるので。
そう、その負荷という意味ではありなのかもしれないです。
そうです、そうです。
です
ね、ただ、マスク本来の使い方だとすると、
うんうん、
鼻も覆った方がいいねっていうぐらい。
あ、すみません、冒頭部分でやべえと思ったんで黙ってしまいました。はい。そして、はい、食事でまず朝食、僕は朝食をプロテインに置き換えるはやりました。
すげえ。
はい。で、前回の永井先生のアドバイスでほうれん草または小松菜を入れるをやってます。
おお、
抵
抗ないですか？
ハンスケさん耳を塞いでて、
うん、
全くない。
そうなの？
あ、またうるさい人来た、うん、もう自分のことじゃないのにおえおえとか前回見やがってと思ってうるせえなと思ったんで僕も今回耳塞いでてようと思ったんです。冷凍のほうれん草、確かにね、僕もハンスケさんとてかハンスケさんのことを子供舌となじってますが、僕自体が本当に子供舌なので分かるつもりなんです。もう、はい、青汁とか絶対飲めないし僕、
うん、
はい、で青い感じがするんだろうなと思ってたので、うん、永井先生の冷凍凍ったやつ、スムージーの話があったので、
はい、うん、
で、ちょっと聞いたのが夜中だったのもあり、コンビニの冷凍ほうれん草にしたんです。
あ、うん、ありますね。
はい。あ、ごめんなさい、僕これ知らなかったんです。で、あるじゃんと思って、で、これを2つまみぐらい入れるようにしてます。そうすると、見た目は確かに緑が浮いてる。で、飲むときにちょっとザラザラがある。で、うん、本当は噛む飲むときに噛みながらのがいいんでしょうけど、なんかこれに当たって青い味がしたらもう飲めなくなりそうな気がするので、歯をカツカツさせる程度を動かすにするとほぼ当たらないっていう、 全然味がしない。わからない。これならいける。
あ、よかった。
はい。なので、いけてます、これなら。
あ、よかった。
はい。ということで、もうバナナがない時のが多いくらい。プロテインと牛乳と冷凍ほうれん草。
ほうほうほう。
見ると、緑の粒は浮かんでるんですが、わかんない。
へぇ
です。
あの、香りとか、もうないですか？
香り？
青臭さ的な。
言ってくるね。ないです。
うん。
なので朝食はこれに置き換えています。
すごい。
おー。
うん、ありがとうございます。
もう超健康的。
うん。そして夜、豆腐、夜食代わりに、夜食の代わりに豆腐を追加。ということで、うん、みんなの豆腐をやりました。
うん。
一日だけ昨日がちょっと豆腐を夕食にしてしまったので、みんなの豆腐をつけてアップはしませんでしたが、基本、はい。みんな、寝る前に。なので、ちょっと、時間がない時があったので、ラーメンとかが結構私にしては多かった方なんですが、普通だったらカップラーメンと一杯白米を食べときたいなぁだったんですけど、後でどうせ食べれるからいいやと思ってチリトマトヌードルを食べてお腹が空いた夜に、揚げ出し豆腐みたいな感じで食べると夜お腹空いた感じがせず寝れました。
なるほど、はいはい。それがあるからっていうので、うん、その時は食べなくて済めるっていうのがあるんだね。
うんうん、あの、ラーメンの時に一杯ご飯あってほしくない、うん、なんかカップラーメン一杯だけだと足りない感じがしない、
うん、うん、するする。
うん。で、またチリトマトヌードルと食べれるご飯美味しいんだけど、これはラーメンはラーメンで食べてお腹すくだろう。でも、その時は、豆腐食べるよってことにしました。
いや、それはすごいかも。うん。
ありがとうございます。
素晴らしいです。
はい。ということで一食プロテインに置き換える夜豆腐を食べるをやりました。
うん。うん、
ということで成果ですね。前回ご紹介した体重が 81.3kg でした。
はい。
今日計測した体重は、じゃん !82.2。
0.9kg の、そりゃでーす
豆腐美味しかった
お疲れ様です
ありがとうございます豆腐一丁ペロッと食べれるね
食べれる食べれる。
はい、美味しかったです。
うん、
はい。体脂肪率です。前回ご紹介した体脂肪率が 29.9% でした。今週は、じゃん !30.5。
0.6% の増量でーす。
豆腐美味しかった。
お疲れ様です。
はい。ウエストです。前回ご紹介したのが 93.9cm でした。今週は、じゃん
93.8。お、お、0.1cm のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
もう同じでしょう、こんなもの。
誤差でもイエイです。
誤差でもイエイ。誤差でもイエイ。はい。という、はい。
まあでも今回は。
まあ誤差だよねって。
どう考えても誤差でしょ
う。うん、ただスコアで言うと、数字的な部分で言うと、
はい、
このぐらいで収まっていて、
うん、
良いというか、なんだろう、これが、普通だと思いますっていう感じなんです。
はい、
増えて悪いっていう感じではなくて、
はい、
多分今週やっていってもらってる取り組みが、
はい、
今週に反映されないだろうなとは思っていたので、
はい、
だからこのぐらいでステイなのは想定の範囲内といいますか、
はい、
だから今週はあくまでも参考っていう形で見てもらって、
うん、
大丈夫かなと思ってるんですね、
はい、
変わっていくとしたら多分手蔵さんが腕立てを続けていくことによって、
はい、
体型が、うん、あれ少し変わってきてないかって気づき始めた時から、
うんうんうん
うん、体重の変化が現れてくるっていう感じだと思ってるので、
うん
うん、
そこまでは測っては置くものの、うん、特に一喜一憂っていうことではなく、うん、今のペースで続けていただければ大丈夫かなと思っているんですね、
うん、
はい。
だからなんか増えたことに対して、そう、あの、どうこうっていうのは全くなく、このまま行ってもらえると良いなぁと、今回お食事の写真も見た中で考えていくと、このまま行きましょうっていう感じですね。
むしろも、一回上がるかもしれないですよね、筋トレしてたら。
そうですね。で、むしろ、あの、上がった方が正しいっていうぐらいですね。基本的に筋肉がつくっていうことは重くなるっていうことではあるので、
はいはい、
だからまああの数字としてはそう取っておいても、まああのこのくらいなんだっていうことを確認しながら、
うん、
食生活と新たな動きを続けていただけると分かりやすく変化が出てくるかなと思うので、うん、2月中には多分あれもしかして変わってきてないって思ってもらえるはずです。
そんなに早く？
あの、僕がイメージしている腕立てがちゃんとしていてもらえれば、
うん、
少なくとも2月中には体型の変化を感じ取っていただけると思います。う
ん、はい。腕立てを見てほしい。
そうですよね。
うん。全然違うことしてる可能性が。
まあ、そこまでではないんですけど、でもただね、やっぱりあの、ここは気をつけた方がより効くよねっていうポイントいくつかあったりするので、
はあ、
修正するだけでも劇的に変わったりするのが、あの、体を作ることの面白さだったりもするんですよね。
うんうん。
だから本当にあの、そういったものは見てみて、だから本当に今週なんかは青さんが写真を撮ってくださったので、よりやっぱりあの、アドバイスが、その方に対して的確にできるようになったりするのもあるので、
はい、
視覚情報が入るとものすごく僕らありがたいんですよ。
うん、
そうですよね。はい。
そう、すごくあの判断する材料が増えるし、
うん、
あの本当に人ってこうですよねって言ったらそのイメージが多分 100% 伝わってるんだろうなと思ってても体がそういう風に動いて反応しないこともあったりするので。そう、だからそこをこうやって修正しましょうっていうのを目で見てたりとか、うん、近距離にいるとサポートをできたりするので、うん、そこはやっぱり大きいですよね。あの、本当にあの、目の前で確認をして動いてもらえたらすごくいいなっていうことをやっぱり改めて思いますね。
うん、
はい。考えます。
まあ、あれですよね。だから本当にあの、でも皆さんも多分やっていて自分はこんなやり方で良いのかみたいなことをきっと考える機会は多いはずなので、
うんうん、
だから本当にあの、ね、何かチェックする機会みたいなのも設けられるといいなっていう気もちょっとしてるんですよね。
はい。はい。
そう、機会をなるべく早く、みんなの第初でやるべく。
お
頑張ります。お待ちください。ということで、近々そういったご案内ができるんじゃないかと思いますので、楽しみいただければということでございます。ということで、
ちょっとね、あの皆さんが片手鍋を持ってきてそこに豆腐を入れるみたいな集会にはならないですよね。
そんな集会？いや、まあそれ
みんな自慢の豆腐を持ち寄るみたいな感じ
で。
なんかメープル一品必ず持ってきてくださいとかいう条件かもしれないし、どんなんなるかぜひお楽しみいただければと思います。ということで、お届けしましたみんなのダイエット175回でございました。お届けしましたのは半助と
鉄道一郎と
長井でした。
ではまた次回、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。